東大幻想見聞録、著者長岡京也。かつての私は東大の声を聞くことができた。彼らはいつも闇の中から現れ、遠く淡く輝く思い出を抱えてそびえ立っていた。それは決しておとぎ話ではない。東大は陸の最果てから漆黒を照らし、我々を海の物語へいざなう。私は88の東大の言葉をここに書き残す。それがこの東大幻想見聞録である。失って初めて大切だったと気づくことがあるように、人知れず刻まれ続けている記憶がある。彼らにとって、私たちにとって、それは何なのだろう。
春といっても北海道の夜はまだ寒いよな。2019年春、私は北海道南西部江差町のカモメ島にいた。日本海に面するこの小さな島は、上から見た時の地形が翼を広げたカモメに似ていることから、カモメ島という名前で親しまれている。現在では陸続きになっているが、かつては渡り船によって行き来をしていたのだという。お、とんがった屋根、あれがカモメ島灯台か。灯台は爽やかな風が吹き抜ける芝生の上に立っていた。他の灯台とは違った人の生活圏に溶け込むような存在感、そんな親しみやすさがカモメ島灯台にはあるように思えた。よいしょっと。灯台の隣に腰を下ろす。サラサラとした芝生の擦れる音が耳をくすぐった。こんなに居心地のいい灯台も珍しいよな。
それはお褒めに預かり光栄だ。
ああ
、
すみません、後ろからの声にびっくりして。
あ、いや、すまない。こちらこそ。おかしいな、なぜ人間に私の声が聞こえるんだ。
あ、もしかして、もしかしなくても東大さんですか。
うん、まさしくその通り。私こそがカモメ島東大だ。長い間この土地を守ってきたが、今日はその中でも特別な夜になりそうだね。
なぜだろうか、合点がいくことがあった。この灯台から感じるのんびりとした魅力、それは彼が関係しているのだと。灯台はこれだから面白い。私は彼の言葉を追いかけるように、急いで次の言葉を探し問いかけた。
ルポライターをしている長岡と言います。詳しい理由はわからないんですが、灯台の声が聞こえるようになりまして。
あ、すみません、先ほどは大きな声を出してしまい。
そうか、私の声が聞こえるのか。ふーん、わー
なあ。
すご ごいぞ。今のも聞こえるのか。あ申し訳ない、会話は久しぶりでつい心がはしゃいでしまった。
いいえ、あなたのような東大さんもそういないので、なんだか新鮮です。
お、そういうものかい。うん、私はこんなに嬉しいよ。みんな素直じゃないんだな。
カモメ島東大さんが飛び抜けて素直なんだと思います。外から来た人間におおらかに接すること、なかなかできることではないですよ。
なるほど。うん、もてなしの心というと大げさだけど、知らない土地から来た人には優しくしたいのさ。
その気質こそが交易で栄えた場所、江差町の繁栄の理由ですね。
言われてみるとそうかもな。お、それにしても君は随分と運がいいね。なんてったって今は5月だ。
5月に何かあるのでしょうか。
江差市の5月は江戸にもない。古くからこの土地に伝わる言葉だ。というのも、5月の江差市は商いが最も活気づく季節。当時の町の華やかさは江戸をもしのぐほどだったそうだ。その名残かな、5月はみんな少しずつ機嫌がいい。
あなたは江差市という海町に誇りを持っているんですね。
まさしく。この場所でずっと海を見守ってきたからね。
よければ江差市のことだけでなく、あなたのこと、カモメ島東大さんがここから見てきたことをもっと僕に教えてくれませんか。
もちろん、私にできることなら何でもしよう。しかし昔のことか、何から話せばいいものかな。確か私の始まりは明治22年のこと。このコンクリートの姿はいわゆる2代目、初代は木造の灯台だったと記憶しているよ。とは言っても私は歴史がややこしい灯台でね。
もしかして灯明台の頃のお話ですか。
おお、随分と詳しいようだね。そうなんだよ、灯台が建つ前もここには灯明台という日本式の明かりが灯っていたわけだ。
確か江戸時代でしょうか、国によって灯台が建設されるより昔、地域の住民が協力して灯明台を建設したと文字では残っていますね。
まさしくその通り。江差町は北前船の寄港地の中でも大きい港だったからね、分かりやすい目印が必要だったのさ。
江差は日本海航路における北海道の玄関先と言われていたそうですね。
ほう、本当に詳しいな。いろんな船を出迎えるために灯明板が毎日交代で夜通し火を焚いて船に港の存在を知らせていたという話だ。
その船の中にはまさかあの軍艦も。
そのまさかだ。海王丸も灯明台の光を頼りにやってきたに違いないよ。
幕末の戊辰戦争の中で突如座礁したという海王丸、先ほどここに来る前に原寸大のレプリカを眺めることが叶いました。いや、あんな大きな船が沈んだ日があったのかと思うと。
はあ、しかし海王丸の座礁した明治元年にまだカモメ島灯台はなかった。嵐による座礁とはいえ、私がいたらもう少し変わっていたかもしれないと思うと胸が痛くもなるよ。
そうか、その頃はまだ日本に西洋式の灯台は浸透していなかったですね。
まあつまり明治の中頃から北海道の中でも賑やかな港を守ってきた灯台、それが私というわけさ。
きっと昔からこの灯台の周りには活気があったんでしょうね。
うん、ここは昔とても静かな島だったよ。
かつての島の様子をよろしければ教えてもらえませんか？
そうだね、君にならこの話を伝えてもいいだろう。この話を人に聞いてもらうこと、私はそれをどこかで待ちわびていたのかもしれない。今では陸続きになっているけれどもね、ここはかつて渡し船でしか行き来のできない孤独な島だった。ああ、また鳥が死んだ。当時の私はただ過ぎ去っていく時間を見つめていた。年老いた灯台守が私の手入れをして暮らしていたが、彼は静かに終わりを待っていた。変わり映えのない毎日が今日も始まる。寂しくはない。私は役に立っているのだから。そう思っていた。しかし、そんな日々は突然終わる。ん？新しい灯台守は家族連れ？それは若い灯台守の夫婦と小さな一人の子供。彼らは生命力にあふれていて、若さゆえの経験値の乏しさからか、すべてのことに不慣れだった。ああ、ところで、町から離れた島にある灯台は過酷な場所だ。灯台の手入れ以上に、衣食住の確保に苦労を割く必要がある。家具の修理なども、自分たちで何とかしなければいけない。おい、若き灯台守君よ。今度は何を作ろうとしているんだ。椅子か、机か、何だって言うんだ。君の情熱は素晴らしいと思うが、君はあまりに不器用だぞ。ああもう言わんこっちゃない。大声で笑ったのはいつぶりだろう。ふと頭をよぎった。そしてあの日、あの出来事、これが私には忘れられない。が生まれたんだよ、この灯台でだ。もともと彼女が身重だということは気づいていたが、まさか灯台に助産師まで呼んでここで産むなんて。生まれたての子供なんて初めて見たな。どうしよう。赤ん坊はふわふわと笑い、柔らかく、その体は本当に赤かった。とても陳腐な言葉だが、一言浮かんだ。人っていいなぁと。そう、ずっと忘れていたが、私は元来人間が大好きだった。愚かで可愛らしい人間。彼らの愛し方を私は長い間忘れていた。彼らを守るために私はここで夜の海を照らしていたのだと。今日はありがとう。人に何かを話すこと、その喜びを久しぶりに思い出せた気がするよ。
あ、ところで君に聞きたいことがある。
ね、はい。
フィッシング、釣り好きか？
はい。釣りはやったことがないですね。
何？それはもったいないな。せっかく灯台を巡るのならば釣りもいつか覚えるといいぞ。灯台の近くは有名なフィッシングスポットがとても多いそうだからな。
フィッシングスポットなんて言葉、なんで知ってるんですか？
この辺りの和光土たちがそんな話をしていた。私は彼らの話を聞いて、そんな言葉があるのかと思うのが大好きなのさ。こんな下世話なところもあるカモメ島灯台とは、おおらかな灯台ということだな。
ね、あの、ちょっと。
朝日に溶けていくように声は聞こえなくなっていった。海の街に溶け込むアットホームな灯台、カモメ島灯台。遠くでカモメの鳴く声と目覚める街の気配、朝の海に誘われるように、私はカモメ島灯台を後にした。